77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけで今日も始まりましたなやラジオ。今日は11月7日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんどうですかね、いかがお過ごしでしょうか。はい、まあ、私の方はね、まあ、いろいろなんですけれども、農家バーなやの方ね、なんかポツポツね、なんでしょう、ご予約が入り始めて、でなんか忘年会というかね、とか、まあ、交流会とかね、まあ、そういうのでね、ちょっと大きめの予約がね、こう入り始めて、なんかこうちょっとこう年末のね、こう雰囲気がこう見えてきたかなというような感じがしますね。はい。で、まあ、ここ数年というかね、まあ、お店の方、こう、ね、新型コロナウイルスの流行とかね、感染拡大とかでね、まあ、年末といってもね、なんか、そんなにお客さん入らないよっていう時もね、こう、一応ありはしたんですけどね、まあ、そういう時もありはしたんですけど、まあ、結構戻ってきてるなって、戻ってきて、で、ね、大人数の人でもね、こう、入りやすくなったな、みたいな、まあ、そんな感じのね、印象があります。はい。ね、ちょっと前まではね、完全にっていうか、いうわけにはいかなかったんですけどね。はい。まあ、それもね、だいぶ変わってきたのかなという感じがしますね。はい。まあ、わからないですけどね。まあ、これからどんな感じなのかっていうのはわからないですけど。はい。まあ、でも、おかげさまでね、たくさんの方にいらっしゃって、ね、来ていただいてっていう感じでね、こうやってる方としてもね、もう、なんでしょう、なんか励みになります。はい。まあ、そんな感じでね、やってるんですけど、はい。もう、問題はね、こう、団体のお客様がね、いらっしゃった時ね、もう結構ね、コース料理とかね、あと立食とかね、結構お料理メインでね、ご利用される方がね、やっぱ多くなってくるんですけど、うちがね、もともとがバーなんで、で、ドリンクとね、お料理をね、こう、同時にね、こう、いい感じでね、滞りなく提供するっていうのはね、今まではね、もうそんなに頑張らなくてもできてたんですけど、ね、大人数になってくると、それもね、スタッフと連携しながらやっていかなければいけないという、まあ、そんな感じで、頑張ってるところですね。はい。まあ、だいぶね、慣れてきたという感じなんですけどね。はい。もうね、農家バーナーはね、もうずっと一人でやってたんですけど、はい。スタッフと二人でやるようになってから、もう半年以上になりますね。4月からなんで、半年以上になります。はい。で、まあ、やっぱりね、こう、最初のうちはね、やっぱりこう、初めてのことなんで、ね、ね、こう、十分にね、その力を発揮できない部分もあったんですけどね、もう最近はね、こう、力を発揮しながらね、やってるんじゃないかなというふうに思います。はい。メニューのレパートリーも増えてね、で、お客さんの幅もね、広がってね、で、ね、お客さんも、前よりもね、もっとね、楽しい時間を過ごしていただけるようになってるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、まあ、それ以外のね、仕事で言ったらですね、はい、これ長崎県のね、皆さんね、ぜひ見ていただきたいんですけど、私がね、出演しています、出演する CM がね、また新しい CM がね、始まりました。もう今始まってると思います。はい。それはね、株式会社ユートピアさんっていう会社のね、の CM なんですけど、それにね、出てます。はい。それね、どういうのかっていうと、まあ、リフォームとかね、まあ、そういういろいろなもん、お家の工事とかをね、いろいろ手掛けてる会社さんなんですけれども、まあ、その会社さんのね、中でね、こう、ベテラン社員役をね、演じさせていただきました。で、実際の現場とか、あと会議の様子とか、まあ、そういうところでね、実際にこう、喋ってっていうね、まあ、そういう CM がね、今始まってるんですけど、はい。そのね、なんかね、こう、会議の時にね、実際に会議してこう喋ってるような感じをね、出してくださいって言われるんですよ。はい。で、音声は使われないので、なんか適当に喋ってくださいって言われるんですよね。はい。で、まあ、そこで、ね、適当に喋りますって言って、こう図面をこう見るじゃないですか。はい。で、はい、じゃあ順番になんか喋ってくださいとか言ってね、こう、って言ってもね、こう言えないので、はい。なんかね、こう真面目そうな顔してね、はい。皆さん、これは壁ですね。はい。そして、これは、柱ですね。はい。そしてこれはドアです。皆さんどう思いますかみたいなね、そういうね、超低レベル会議みたいなね、まあ、そんな会話に、ね、なってしまいました。はい。 わからないからですね。はい、でまあそんな感じで話してるんですけど、 CM になったらねこう結構ね真面目なね話をしてるようなね、まあ、そんな感じに、ね、なるので、あまさかねそんなねこれは壁です、これはエアコンですとかねそんなことを言ってるようにはね見えないと思うんですけどね、あのぜひね見てみてください。あの結構ねこう真面目な感じで、ま、真面目で和気あいあいとっていうね、まあ、そんな感じになってます。はい、で最後ねこうみんなでねこう円陣を組んでねこう、青い空をね背景にね、あの天気雨とか降って大変だったんですけど、こう背景にエンジンを組んでこうイエーイってするようなね、まあ、そんな感じのね、ことをするんですけれども、まあ、その時もねあれなんですよ、中腰でね中腰になってエンジン組んでてね、こうでそれでねあの何テイクも撮ってて、ね、なかなかねその過酷 な撮影でしたよ。はいね、で、何人ものメンバーと一緒にやるんですけどね、5人のメンバーで一緒にやるんですけど、ね、皆さんねこう20代、しかも20代前半とかね、まあ、そんな感じですよ。もう20歳とかねそういう子とかに混じって、はい、私41歳ね頑張ってきました。はい、ねね、でも、まあ、まあ会社ね僕若い社員さんたちがたくさんいるっていうのはいいですけどね、でもねベテランさんもいた方がねなんか会社の信頼感みたいなのがねありますもんね。ね、もう年齢だけでベテランかどうか分かんないですけどね、最近入ったばっかりの人かもしれないですけど、でもなんかね、まあ、その方がこう会社の雰囲気的にもねこういいのかなというふうに思ったので、でなのでまあ私はねこうベテランっぽい感じをね出そうと思ってねなんとか頑張りましたよ。はい、みんなね、ね、私昭和59年生まれ、ね、皆さんね、まあ、平成生まれ、平成どころかね21世紀生まれですよ、ね、21世紀生まれの、ね、中に混じってねこう私ね、20世紀生まれね、やっていきましょう。激動の20世紀を生まれですからね、激動 の20世紀 を生き抜いてきたわけですからね、はい、まあ、全然そういうわけじゃないですけど、まあ、そんな感じで ね頑張りながらねこうワッキーやりとやってました。はい、結構ねあの撮影現場にねいる人ってね明るい方が多いんですよ、ね、モデルさんとかね、俳優さんすごく明るい方が多くてね、でなんか初めての人でもね結構ね話が盛り上がってねこう話しかけてくれたりとかねすごいあるんですよ、若い方とかでもですね。はい、ですごいねこうみんなで和気あいあいとしゃべるんですけど、なんかね若い人はね結構こうみんなねまあねフラットに話しかけてくれるんですごくいいんですけど、なんかねこう途中でねそういえばさって君年いくつみたいな感じでねこうそういう会話が始まるんですよね。でその時にあやべえと思うんですよ、あやべえ、あ言わなきゃいけないあれが時間がやってくるって思ってね、で私は20歳です、俺は23とか言って、ね、こう順番に来て、ね、あ次俺だって言うと、じゃああなたは、自分は41ですね一応みたいな感じになってね、あそうなんだ見えないとか言ってくれるんですけどね、ないとか言ってくれるんですけど、 ありがとうございます、なんかそんな風にねそんな風に言ってくださってありがとうございますとかやりながらなんとかね、CM やってます。はいね、まあ、でも面白いです。はい、まあそんな感じでね、まあ最近過ごしてるんですけれども、はい、さっきねあのスタッフの話をしたじゃないですかね、農家バーナーのスタッフね、この間ねあの米を仕入れに行ったんですね。米はね実家のね近くのね農家の人から仕入れてるんですけれども、その、ね、米仕入れてきて、でコイン精米所寄ってきますっていう風に言ったんですよね。そしたらねコイン精米所ですかって聞かれたんですよね。えって思ってね、えコイン精米所知らないんですかみたいな、なんか知らない、それはどういうものですかって言われたんで、なのであなるほど知らないのかと思ってね、今日のテーマねこれにしようと思ったんですよ。はい、今日のテーマはね米です。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは米ということでね、米についてお話していきたいと思うんですけれども、米ね、米もう今までねナヤラジオ何回かやりましたよね、ちょっと前もやりましたよね、ちょっと前ねタイ米でやりましたよ、タイ米ね、でね、その前はねこう稲作についてねこう日本人のね日本人の心をね育んだ稲作、そして日本の国土を作ってきたこう、稲と田んぼ、そして、ね、それを築き上げた日本人の物語という感じでねやってきました。はい、で、まあ、文化に与えた影響とかね、まあ、そういうのをねお話してきたんですけれども、ね、まあ、そういうのを話してその大米の話もして、で、ね、今日も、ね、テーマ米なんですけど ね、はい、まあ、ね稲刈りでね新米シーズンじゃないですか、はい、だからね米についてお話しようと思うんですけど、今日はねあの美味しいお話はないです。はい、食べられない方のお話をねしようかなというふうに思います。 はい、食べるお話も、ま、ちょっとはしますよ、はい、でもね、なんでね食べられないお話をしようかって思ったかというと、やっぱりね、私米農家やったことないんですよ。 米作りしたことないんですよね。で米作りしたことないんですけど、まあ、近所でねこういろんな人が作ってて、でそれのそこからお米を仕入れるわけですよ、はい、で、まあ手順くらいはね分かりますしね。であとはね米作りっていうのはしたことないんですけどね、私ね稲のね苗作りはしてたんですよ、はい、だからね米作りってね田植えをしてるところから始まるわけじゃないんですよね。それの前にも結構ねいろいろなねステップがあるわけなんですよ、はい、それでお米をね収穫した後もね、いろいろなステップがあるわけなんで、いろんな仕事があるわけなんで、まあ、そういうねこう、田植え稲刈りそして美味しく食べますっていうだけじゃない部分にもこうお話した方がいいんじゃないかなと思ったんですよね、はい、で お店で話してるとやっぱりね田植え稲刈り食べる、ね、それはね結構皆さんねもう大体のイメージがついてるんですけど、それにね付随するねこういろんなことね結構いろいろ知らないなっていうことで、ね、なのでお話ししたいと思います。はい、で、私の、ね、体験談をねもう、を中心に、ね、お話したいんですけど、体験談って言ったらねこう私ね お米作りしたことないですって言いましたけど、稲をね苗を作ってたんですよね、はい、で稲の苗ってねどうしてるのっていうと、苗はね、農家の人がこう一生懸命作ってるっていうのももちろんあります、もちろんあって、で、ね、ある程度の規模の農家の人とかはそれやってるんじゃないかなと思いますし、長崎ではねあんまりないですけど、ね米どころのところとかは、まあ、結構そういうとこあるのかなと思うんですけど、でもね苗作りとね田植えしてからのね作業自体がね全然違うので、なので別のところにね任せたりとか、してるところが結構多いです。ここ長崎でも結構多いです、はい、でどういうところかっていうと、兼業農家とかねそういう人はねなんか自分でね稲をねこうずっとね毎日毎日世話しててできないので、だからなんか任せてたりするんですよね。まあ、それはね他の農家の人に任せたりとかもあるかもしれないんですけど、私が働いてたのは JA がやってる育苗センターっていうそういう施設でね1年ちょいくらいね働いてたんですよ。1年ちょい、うん、そうですね、はい、でそこね本当に勉強になっていろんなね苗を作ってたんですけど、どういうところかっていうと、めちゃめちゃ大きなビニールハウスがあるんですよね。めちゃめちゃ大きなビニールハウスがあって、そこにね苗箱って言って四角くてねなんかお盆みたいなねすごい平べったい箱をね、それを農家の人が、はい、うちの箱これ 100箱あるから、100枚あるからこれ作ってね、これに、ニコマルを作ってねとかってねこう持ってくるんですよ、はい、で、まあ、品種をね指定してね持ってくるわけなんですよね。で大きいところはうちは何でしょう、なんか、ね、800枚あるよとかね、まあ、そうやってね持ってくるわけですよね、はい、100枚もある人いたかな、はい、忘れましたけど、なんかとにかくねいっぱい持ってくるんですよ。でそれにね、土をねこう均等にこう薄くね敷き詰めるわけですよ、はい、でそれねもういろんな人のがね本当にたくさんあるんでね、それもねなんか何日もかけてずっとねひたすらやるんですよね、はい、でそれをやって、そしていよいよね種まきの時がやってくるんですよ。で種まきの時ってどういうのかっていうと、ちゃんとねこう種もみをね仕入れてくるんです。種もみのね、補助っていうか種もみを作る田んぼがまた別にあるんですよね。で種もみを作る田んぼ、そこはねどうすごくね大変です。というのはなんか美味しいお米ができればいいというわけではなくて、種となって、その種がねちゃんとした品種が実をつけるため の発芽して実をつけるまでするための種を作るところなので、だからね結構ね大変なんですよ、はい、花粉とかでね交雑しないようにするとかね、はい、品質をこう一定に保つっていうね、まあ、そういう意味ですごく大変なんです。でそこでやります。でね、結構ねこう皆さんがね、そうなんだというのが、意外に思うのが、まあ、これ米だけじゃないんですけど、農家の人ってこの種とかをねこう自分でねこうあ種が実ったぞ、これをこう巻こうってパラパラって巻いてってやってるわけではなくて、買ってくることがほとんどです。仕入れてくることがほとんど、はい、というのはどうしてかというと、さっき言ったみたいな種の品質を保つとかね、そういうのがねなかなか大変でね、で苗を育てるところの設備とかね施設とかね別でも用意しなければいけないとかね、そういうのが大変なんで、集約してやった方がね非常に効率がいいんですよ、はい、だから苗とかをねこう、うん、頼んで作ってもらってね、まあ、そういう感じのところ が結構多いです。なので普通に農家してると、その苗とかなんか品種とかそっちの方がどんな風にできてるのかっていうのをあんまり知らないような感じでできる人が多いです。だからね なんか農産物がで開発されてで 栽培されてそして売られて食べるっていうの中で農家の人がやってる部分ってその中のねこうまあ、どういう測り方をするかなんですけど そのうちのこう結構一部だなっていうふうに思います。はい、だからなんかね、結構今ね農業っていうの分業をされてるっていう感じですね。はい、なんかこう田舎の方でおじいさんがこう何でも一人でやってっていうのではないっていう感じですね。そういう人もいます、そういう人もいますけど、それはそれでありつつも、ね、こう国民のねこう1億人の胃袋を支えてる農業って言ったら、まあ割と分業されてるかなという、まあ、そんな感じです。はい、でまあそうやってねこう、苗をね、作るわけですよ。で種まきをするわけですよ。種まきをしてガラガラってねこう均等にまくね機械があるんでそれでねこう種まきをするんですよ。で水をまいてそして発芽するように、日光を遮るシートをかけてそして発芽してきたら均等に育つように水やりを工夫してってやってそしていよいよさあ農家の人取りに来てくださいって約束の苗ができましたよって言って農家の人が取りに来てそして田植えをしますっていうことなんです。そっから農家の仕事です。でそっから農家の仕事で稲刈りまで農家の仕事です。でここの部分はもう結構ね、いろんな人がね話してるんでね、もうこの苗ラジオでねもう話すのね省こうかなというふうに思います。はい、ね、田植えをしてとかね、だって田植えのね体験してるじゃないですか。なんかね、ね都会の方の学校はしないのかな、ね、私のところでねありましたよ。なんかみんなでね田んぼに行ってでねなんか裸足になってわーなんか田んぼなんかの泥気持ち悪いとかね気持ちいいとかねなんかもうその思い思いのこと言いながらな手で苗を植えるって、そして終わった後感想文を書きなさいって言って、今日は田植えをしました、農家の人の苦労がとてもよくわかりましたっていうねあれをなんか書くやつね、ね、そういうのをねやりますけどね、まあまあ、それは多分みんな知ってると思うんですよ。でそれで、でその後稲刈りとかもね、稲刈りもなんか私の時はね鎌を持って行ってからね、なんかちょっとノコギリのね刃がついてるねノコガマっていうのを持っていくんですよね。でノコガマでね稲刈りをしてわー取れました、そしてはいじゃあなんか楽しかったね、じゃあ感想文を書きましょう、はい今日はとてもなんか、楽しかったです、農家の人は大変なんだなと思いましたというのをやるわけですよね。まああれもあれでね、まあ伝統的なやり方だからねこう学習にはなるかなと思うんですけれども、まあ実際のね大変さってねこうなんでしょう田んぼの中に入って田植えをするから大変とかそういうのじゃないですからね、まあ、そういうのじゃないですから、なんかね、まあ、小学生の書くね、まあ、感想文なんで、まあ、そんなもんなのかなというふうに思うんですけど、はい、でまあね、実際に手で植えるっていうのも楽しさって、まあ、それはそれでねありますからね、まあ、そういう、体験してると思います、はい、体験してると思いますけどね、そのねその前と後ね結構知らないんじゃないかなと思います、はい、でこっからですよ、こっからね、でさっきのね話になりますけど、スタッフのね、スタッフの優子さん、ね、にね、コイン精米所知らないんですかって言ったら、いや知らないですって言って、確かにねスーパーに売ってるお米ね精米してあるんですよね、精米してこうね、なんでしょう、まあ普通にね、ねお米を洗って炊けばいい状態になってるんですよね、はい、でもね農家の人がお家に保管してるのは違うんですよ、玄米で保管してるんですよ。玄米で30キロ入りの米袋で大きな冷蔵庫にで保管していることがほとんどです、はい、農家のお家ってねめちゃめちゃ大きいね冷蔵庫あるんですよ、ウォークイン冷蔵庫みたいなのがねあってね、そこにね保管してます、はい、なので、玄米の状態でそこに保管自分家用のやつをこう1年分とかね保管してるので、なのでまあ美味しさがねなかなか劣化しないっていうのがあります、はい、で美味しさ劣化しないですし適度にねこう水分が抜けて熟成されてくるので、なので結構ね農家の人ってね、なんか新米の方が美味しいってねあんまりね言わないかなと思います、はいね、で逆にね新米じゃない方が好きなんだよね俺はみたいな感じでね言う人が結構ね多いです、はい、で私もねなんかまあ分かります。でもね、まあ個人的には新米は新米のねなんか香りがあるので、なのでこの季節が来たんだなみたいな、そういう気持ちでは嬉しいですけどね、そういう気持ちでは美味しいですけどね、単純なね美味しさ米のね味とかね甘みとかで言ったらね適度に水分が抜けてで なんでしょう、熟成されたっていうね、まあ、そういうお米の方がなんか美味しいんだっていうのは結構なんか最近言われてることです。まあ、美味しさはただ人それぞれとしか言いようがないのでね、何とも言えないという結論にはなってくるんですけど、はい、でもね、なんか結構お米をこう結構よく知ってる人の間ではなんか新米こそがいいんだってもう最近はあんまり言われなくなってきてるってことですね。はい、いい感じで保存されてるならなんかそっちの方がいいっていう人が多いです。はい、だからあれですよね、なんか備蓄米っていうね、前の農林水産大臣がね、こう備蓄米をね、こうね、放出しようみたいな感じで言った時に、ね、農家の人ね、結構ね、こう備蓄米が放出されるっていうのでね、なんか、一般の人はね、こう、備蓄米、安いならいいよっていう人もいれば、なんか、古いのは嫌だっていう人もいたんですよね。古いの美味しくないから嫌だっていう感じの人がもういて、で、なんか、そういう賛否あったんですけど、農家の人の反応は違って、ね、反対する人は美味しくないからって言ってる人はあんまりいなくて、まあちゃんと保存してるやつだったら美味しいでしょって、はいはい、で言う人、はい、で反対してる理由はなんか、ね、そんな風にね備蓄米放出して大丈夫なのって、ね、価格とかがねなんかぶっ壊れたりしないのっていう、なんかそういう心配、そういう意味での反対っていうのはあったかなと思います。はい、だから消費の現場と生産の現場でね、こうリアクションがやっぱ全然違うなっていうのはやっぱ感じます。それは当たり前ですけどね、当たり前ですけどそういうのは感じます。はい、であとね、消費の現場と生産の現場で違うのがやっぱそのさっきのねお米のあれですよね、コイン精米所知らないんですよ。はい、でコイン精米所ね知らない方ね、これラジオを聞きの皆さんもいらっしゃると思うのでお話しますね。はいね、それはねコイン精米所ね、田舎の方に行けばね結構ねいっぱいあちこちにあるんですよ。はい、でそれどういうのかっていうとね、さっきね30キロ入りの米袋に、そのお米を保存して、でそれをね、保存してるって言ったじゃないですか。はい、でもねそれ玄米なのでそのまま食べるわけにはいかないんですよ。はい、でじゃあどうするかっていうと精米っていうのをしなきゃいけないんですよ。はい、この精米っていうのをどうするかっていうとね、それはね精米所っていうのがそれはあるんですけれどもね、農家の個人とかがとかね、まあ、個人の人が行くのは田舎ではねコイン精米所っていうのがあってね、そのコイン精米所っていうところに持って行って、その中にね大きな機械があるわけなんですよ。で大きな機械の中に30キロの米をザーッとねこう投入します。はい、投入してそしてね、お金を入れるんです。30キロだったら ね300円かな、300円入れてそしてね精米スタートってするんですけど、その時にねボタンがあってね、それで選べるんですよ。はい、で選べる、それはねどういうのかというとね、五分好きとか七分好きとか白米とかね、あとはねなんか無洗米とかね、無洗米って言ってもねいう言い方だったりとか、あとはクリーン白米とかなんかそんなね言い方だったりとかするんですけど、まあそういうのを選べるんですよね。でそれ選んだらガーってすごい大きな音がして、そしてね米袋の中に精米されたお米 がこう落ちてくるんですよね。米袋をこうセットするんですね。はい、セットしてその中にお米が落ちてきます。そしてちょっとほんのりあったかいんですよね。でそれを、お家に持って帰って、そしてそのお米をこう洗って炊飯器で炊いて食べるっていう、まあ、そういうあれなんですよ。はい、もう一つね方法があって、家庭用の精米機というのもあります。それはね家庭用の精米機というのはどういうのかというと、まあ、農家の人とかね玄米で保存してるお米をそれをその家庭用の精米機にこう何でしょう、なんか1号とか2号とか入れてね、で精米スタートピッてグイーンって、はい、ブオーって結構音が大きいんですけど、でそれでできますって言って、でそれでね米ぬかがこう下の方に落ちて、そして、お米がで洗って食べられるお米ができるっていう、そういう感じです。まあ、それはその方がねお米のね鮮度が保たれるのでいいですよということなんですけど、まあでも別にコイン精米所でね30キロずつ精米するんで、まあ全然いいかなとは思います。はい、精米するとねやっぱりねこう保存性がねこう悪くなってしまうので、やっぱりねこう一気には精米しないんですよね。まあ毎回毎回精米するか、それかまあ30キロごとに精米するかみたいな、そんな感じでやってます。はい、でスーパーの米売り場とかに並んでるやつはそれをね業者さんがね管理してくれてるので、なので、まあ、大丈夫ですね。業者さんは業者さんでちゃんと玄米で、ちゃんと保存しててくれて、でそれを売り場でねこうダブつかないようにしてやってくれるというのがあります。はい、でここでね言っておいた方がいいかなと思うのが、去年のねなんか一時的に米不足みたいな感じになった時にね、その時に、まあ、まあ今年も同じようなことが起こってるんですけど、お米をね買い占める人がねいてね、買い占める人ね、トイレットペーパーを買い占めるみたいなね、お米を 買い占める、で転売しようとして買い占める人もいたんですけど、自分家用に買い占めるくらいならともかくね、なんか転売用にも買い占めたりするとすごい量のねお米がねできてし、溜まってしまうじゃないですか。はい。で、それ全部ね、スーパーで買ってきて精米してるやつなんで、やっぱね、鮮度がね、良くないんですよね。はい。で、虫が湧いてしまったとかね。まあ、そういう感じだったりとかするので、冷蔵庫でね、保管すればね、まあ大丈夫なんですけど、そんなにね、冷蔵庫に入らないじゃないですか。特に転売用のお米なんてね、ものすごい量買ってるでしょうからね。はい。だから、そんな風なね、大変だということがね、あったんですけど、だからまあやっぱりね、精米したお米っていうのね、なんかもう あんまりねすごく 長期間ね保存しない方がいいですね。はい。まあだからね、まあ当たり前っぽい感じの話になるんですけれども、こう普通に食べる量を買ってきて、そして普通に消費するっていうのがねいいかなと思います。転売とかするんじゃなくてね。はい。なんかこれも普通の当たり前っぽい話ですいません。はい。でね、あとはね、お米にね付随する、精米に付随することなんですけど、米ぬかですよね。はい。米ぬかはね、コイン精米所でもらえたりするんですけど、それもね、スタッフの優子さんにね、話したんですよ。はい。で、コイン精米所でね、こう、米ぬかもらえたりするんですよ、みたいな感じで言って。米ぬかって、何に使うんですかみたいな感じだったんですけど、ね、まあ、確かにね、ね、都会でね、生活、都会というかね、街の中で生活するとね、米ぬかね、まあ、そんなに使わないかなって感じです。ぬか漬けとか作る人とかもね、あんまいないですね。あとはね、なんか、タケノコ茹でるって言ってもね、ね、そんなね、茹でないですよね。だってタケノコ、田舎とかだったらね、たくさんね、タケノコ取れたりとかしますけど ね、都会の方でそんなないですもんね。はい。でもね、この米ぬかってね、こうすごいんですよ。もうね、なんでしょう。なんか動物もね、ね、菌類もね、すごく大好物っていうね、まあ、そういうね、すごいものなんですよ。はい。まあ人間はね、そんなね、食べるもんじゃないですけどね。はい。で、どういうのかっていうとね、これね、肥料とかを作るときにね、この米ぬかをね、こう入れるとね、ものすごいね、菌がね、発酵してからね、やってきてからね、こう菌の数がすごく増えるんですよね。はい。で、それとね、あとね、動物もね、なんか米ぬか、えらい好きなのか知らないですけどね、なんかイノシシの罠を作るときに、こう、米ぬかね、よく使われます。はい。なんかすごいね、なんか栄養価は あるのかもしれませんね、菌が、ね、来て、でに動物も好きって。まあ、だから米ぬかとかでね、まあ、乳酸菌をね、を使うというのもね、乳酸菌 に働いてもらうというのもあるのかもしれません。はい。まあ、そんな感じで、コイン精米所がないとね、なかなかわからないという、そういうお話だったと思います。はい。で、ここからなんですけれども、はい。もう番組もね、もう残り少なくなってきたので、はい。お寄せいただいた情報をね、皆さんにご紹介したいと思うんですけれども、これ先週のね、テーマ、カボチャについてね、お話したときに、カボチャはね、カンボジアを経由して、ポルトガル船が日本に運んできて、カボチャってなりましたというふうに言いましたけれども、それね、私がね、こう、九州に上陸したっていう記述を見て、これ長崎なんじゃないんですかねというふうに言ったんですけれども、生鮮うどくさんが、詳しいね、情報を教えてくれました。はい。カボチャはね、1550年頃に大分県に伝わったそうです。はい。生鮮うどくさん、ありがとうございます。はい。生鮮うどくさんね、カボチャの種はいつも捨てていたのですが、食べられるのですね、知りませんでしたというね、エピソードも、添えて、お寄せいただいてます。はい、ありがとうございます。はい、かぼちゃ大分県に伝わったんですね。長崎じゃなかったということで、ありがとうございます。はい、というわけでね、もう今日もね、そろそろお別れの時間になってきました。今日のテーマはお米ということでね、お米の食べる部分じゃない部分にも注目してお話してきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。農家バーナーの淵上啓樹がご案内いたしました。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。